ローマ人への手紙第9章。私はキリストにあって真実を語る。偽りは言わない。私の両親も聖霊によって私にこう証しをしている。すなわち私に大きな悲しみがあり、私の心に耐えざる痛みがある。実際私の兄弟、肉による同族のためなら私の好みが呪われてキリストから離されても厭わない。彼らはイスラエル人であって異なる身分を授けられることも、栄光も、諸々の契約も、律法を授けられることも、礼拝も、数々の約束も彼らのもの、また父祖たちも彼らのものであり、肉によればキリストもまた彼らから出られたのである。万物の上にいます神は永遠に本物かな。アーメン。しかし神の言葉が無効になったというわけではない。なぜならイスラエルから出たものが全部イスラエルなのではなく、またアブラハムの子孫だからといってその全部が子であるのではないからである。かえってイサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるであろう。すなわち肉の子がそのまま神の子なのではなく、むしろ約束の子が子孫として認められるのである。約束の言葉はこうである。来年の今頃私はまた来る。そしてさらに男の子が与えられるであろう。そればかりではなく、一人の人、すなわち私たちの父祖イサクによって受胎したリベカの場合もまた同様である。まだ子供らが生まれもせず、善も悪もしない先に、神の選びの計画が技によらず見した方によって行われるために、兄は弟に仕えるであろうと彼女に仰せられたのである。私はヤコブを愛しエサンを憎んだと書いてある通りである。では私たちは何と言おうか。神の側に不正があるのか。断じてそうではない。神はモーセに言われた。私は自分の憐れもうとするものを憐れみ、慈しもうとするものを慈しむ。故にそれは人間の意志や努力によるものではなく、ただ神の憐れみによるのである。聖書はパロにこう言っている。私があなたを立てたのはこのことのためである。すなわちあなたによって私の力を表し、また私の名が全世界に言い広められるためである。だから神はその憐れもうと思うものを憐れみ、かたくなにしようと思うものをかたくなになさるのである。そこであなたは言うであろう。なぜ神はなおも人を責められるのか。誰が神の意図に逆らい得ようか。ああ、人よ、あなたは神に言い逆らうとは一体何者なのか。作られたものが作ったものに向かって、なぜ私をこのように作ったのかということがあろうか。陶器を作るものは同じ土くれから一つを尊い器に、他を卑しい器に作り上げる権能がないのであろうか。もし神が怒りを表し、かつご自身の力を知らせようと思われつつも、滅びることになっている怒りの器を大いなる寛容をもって忍ばれたとすれば、かつ栄光に預からせるためにあらかじめ用意された憐れみの器にご自身の栄光の富を知らせようとされたとすれば、どうであろうか。神はこの憐れみの器として、また私たちをもユダヤ人の中からだけではなく、異邦人の中からも召されたのである。それはホセアの書でも言われている通りである。私は私の民でないものを私の民と呼び、愛されなかったものを愛されるものと呼ぶであろう。あなた方は私の民ではないと彼らに言ったその場所で、彼らは生きる神の子らであると呼ばれるであろう。またイザヤはイスラエルについて叫んでいる。たとえイスラエルの子らの数が浜の砂のようであっても、救われるのは残されたものだけであろう。主は御言葉を厳しく、また速やかに地上に成し遂げられるであろう。さらにイザヤは予言した。もし万軍の主が私たちに子孫を残されなかったなら、私たちはソドムのようになり、ゴモラと同じようになったであろう。では私たちは何と言おうか。義を追い求めなかった異邦人は、義、すなわち信仰による義を得た。しかし義の律法を追い求めていたイスラエルはその律法に達しなかった。なぜであるか。信仰によらないで行いによって得られるかのように追い求めたからである。彼らはつまずきの石につまずいたのである。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。それにより頼む者は失望に終わることがないと書いてある通りである。